こんにちは、遠藤和樹です。宇野正也のロームの未来。宇野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、ちょっと今日からですね、
はい、
何回かのシリーズというかね、将来について考えていく回にしたいなというふうに思っておりまして、題してまだタイトルちゃんと決まってませんが、年金と資産運用の基礎講座をね、やっていきたいなというふうに思っておりますよ。
お願いします。年金ですね。
年金ですよ。これはスタートにですね、久野先生から、そもそも年金っていくらもらえるか分かってるんですかと、
あ、はい、
一番嫌いな質問っていうね。いや、毎回調べたりするんですけど、いつも分かんなくなって、結局のところ答えは分かってないですと。
マイナンバーとかって年金見れますね。
え、そうでしたっけ。
知らないですか。
え、マイナンバー登録ちゃんとしましたよ。
で、年金ネットで紐付けれるんですよ。
はい、ああ、年金ネットね、聞いたことある、ね、はい、ええ。
年金ネットは使ってます。
年金、ちょっと、あんまり、
何言ってるか分かんない。非常にまずいです。
ほう、今、まずいって言葉入りましたね。
年金定期便ってあるじゃないですか。
はい。
あれ、いつ送られてくるか知ってます？
ちょっと、今日嫌な回ですか。え、年金定期便って送られてきますね。はい、
送ってくるんですよ。
いつ送られてくるか知ってますか、はい、皆さん知ってますか。マジでわかんねえ。
あれね、誕生日ので1ヶ月ぐらい前に送ってくるんですよ。
あ、言わなくてよかった。
で、
誕生日なんですね。
はい、あそこに、なんかこう、ネットでも見れますよみたいなことで、コードが振ってあるので、それ使って、まず年金ネットってとこに入れるようにするんですね。で、マイナンバーとも紐付けれるので、うん、マイナンバーを、また登録にログインすれば、年金額見れるようになるんですけど、で、そこに今までかけた金額、掛け金と、あとこれから老後もらえるだろう金額っていうのは見れます。
じゃあ、もう意外と、年金ネットに入って、ちょっといじったら、すぐ見れるようにはなってるんですね。
見れるようになってます。
なんで知らないんだって話です。うん、
で、しかもね、おすすめが、家計簿アプリってあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのにも連携ができるので、年金ネットのデータを。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、もう家計簿アプリでも年金が見れると。
なのに、知らない。
知らないと。で、ちょっと、それだと番組は進まないので。
失礼しました。はい。
ちょっと、少し。
その辺はね、押さえてるという前提で進んでいきましょうかね。はい、
で、今日、まあ、せっかく聞きながらですね、音声でもわかるようにちょっと解説したいなと思うんですけど、
はい、
年金、基本的に今65歳以降にもらえますと。
うん。
一応、昭和36年の4月2日以降生まれの人は65歳ですね。男性の方で。
うん、
で、まあ、ちょっとこれ細かい話するとわけわかんなくなるんですけど、年金って一応2階建てになってまして、老齢基礎年金っていうのと、老齢厚生年金っていうのがありますと。
ああ、なんかこの辺までは、
大丈夫です。
2階建てね。
そう、2階建てです。
一つでもね、習うような話ですね。
そうですね。で、老齢基礎年金って国民年金払うと老齢基礎年金がもらえて、で、厚生年金払うと老齢厚生年金がもらえると。
うんうんうん。
で、今日はあえて細かい金額あまり話しないんですけど、はい、まず、国民年金で納めてなさそうに皆さん思うんですけど、
はい、
厚生年金納めてれば国民年金納めてることになりますんで、だからサラリーマンは老齢基礎年金と老齢厚生年金両方もらえますよと。これはなんとなく OK ですよね、2階建て。
はい。
で、まず1階部分の国民年金でいくらぐらいもらえるんですかって話なんですけど、
も
う大体なんか78万円ぐらいだよって言うんですけど、どうやって計算するかっていうとですね、これ最大40年しかかけれないんですけど、ざっくりなんですけど、2万円かける、かけた年数かけてもらえれば、1年間の年金額が出ます。
ほうほうほう。
だから40年かけた人は2万円かける40。80万じゃないですか。さっきの78万に近いと思うんですけど。もうこれが超ざっくり簡単資産方法です。
2万円かける。
かける、働いた、厚生年金または国民年金を納めた年数です。最高40年。
まあ、普通に考えたら、働き出してから引退までっていうのが大体その期間になるはずって感じですか？
そうですね。あと学生時代に納めてる人は納めてますし。あ、
なるほど。
で、学生時代に免除を受けると、その分は反映されないよって話なんですけど、
うんうん、
まあ、ただ22からね、働き始めて、で、62歳ぐらいまで勤めてる可能性結構高いと思うので、それでも40年ぐらいになるのかなというふうには思います。で、もう一個、厚生年金これなかなか厄介で、 給与が高い人ほど、要は厚生年金の保険料をたくさん納めてますんで、なので、保険料高くなるという仕組みになりまして、で、これも超簡単資産方法というのがありまして、どういうふうになるかというと、年収、例えば、生涯年収って大体わかんないと思うんですけど、生涯年収の平均が400万円の人とか、450万円の人とか、500万円の人とかいると思うんですけど、そこの頭文字の、例えば400万円の人は4、450万円の人は 4.5 とか、500万円の人は5とかっていう形の、この数字ですね。この平均年収の100万円の位、かける5500円、かける、
そんなんで出るんですか？
勤続年数。
へぇー。
そうすると大体ざっくり出ます。例えばですけど、
なんですね、
平均年収400万円の人がいますと。
はい。
で、400万円で、まあ、35年働きましたと。そしたら 5500×4×35 なんですよ。
35。ああ。
そうすると77万で出ると思うんですけど、そうすると厚生年金が77万円なんですよ。少しさっきの話、2万円の話と合わせますね。まあ、国民年金、老齢基礎年金ですよね。これは1階建ての1階部分なんですけど、35年ですって話になると2万円かける35じゃないですか。
はい。
ちょっと70万円。これが1階建て分。
うん。
で、次に5500円かける。
4×35
ですよね。で、これは2階建て部分で77万円になりますんで、この方の年金の1年間は147万円って形になりまして、で、
3万円しかもらえないんですか？
そうなんです。月12万2500円ぐらいなんで、ちょっと大変だよね、と。
シビアですね。
シビアですかね。
なんかいろいろ、少ないですねって話もあるけど、こんな簡単に概算出せるんですね。
概算出せる。
うん。
よく、
ちょっと計算式一応入れておきますので。
はい、お願いします。まあ、よく、まあ、そこからですね、いろんな税金とかまだ引かれるんで、
はいはい、
まあまあ大変だよね、みたいな話はよくありますけどね。
あれ、これは年金ってすごいもらえないよねって話の方向ですかね、もしかして。
いや、年金、これなかなか難しいんですけど、年金は基本的にはまず、リスクっていうのはどこにあるのかっていう、リスクというかですね、年金の弱点みたいな話をしますと、年金でみんな積み立て方式だと思ってる人意外に多いんですけど、これリスナーさんでは社労士の方多いんで、そんなわけないだろうっていうのを思ってると思うんですけど、
はい、
多くの、大体僕の肌感としては 95% ぐらいの人は自分が積み立てたものが返ってきてると思ってるんですけど、全く違いますよね。まあ、
もう恥ずかしながらね、その 95% の人間の一人私なんでね、始める前に。そもそも年金というのは、公的な保険なんで、相互扶助の考え方ですから、必ず もらえるみたいな積み立てとは違いますからねと当たり前のことを言われて、あ、そうだ、厚生年金って書いてあるやん、みたいなね。
厚生年金保険ですからね。
あ、保険ですからね。本当ですよね。何言ってるんだと。
でもそうですよ。国民年金はね、国民年金保険じゃないんですよ。
あ。
だから国民年金は、例えば厚生、ちょっとこれどっかでやった方がいいと思うんですけど、厚生年金って、給料たくさん稼ぐと止まるんですよ。なんでかというと、厚生年金保険なんで、社会保険だから、給料たくさんもらってるんだったらいらないでしょってことで止まるんですけど。
ああ、
国民、そうなんです。国民年金は止まらないんですよ。
積み立てなんですね。
積み立てじゃないんですけど、国民年金保険ではないので、一応一律、老後はみんなもらえる。
へえ。あ、二階建てって言っても、基礎はちゃんと頑張る。
基礎はもらえ
ない。あ、そうなんですね。もうこんなことから分かってない、恥ずかしい。
そう、基礎年金なんで。そうなんです。
はい、はい、はい。なるほど。で、話はちょっと戻りまして。
まあ、基本概念としては、世代間扶養って言いまして、はい、今のおじいちゃんたちの年金っていうのは、若い世代で払ってるわけですよ。現役世代で。
うん。
これが一番の今問題点で、少子高齢化っていうところがなってくると、要は、1990年の頃って、例えば 5.1 人でお年寄り1人育てたのが、今年なんかでいくともう資産上は 1.9 人で1人ぐらい支えてるような構造になってまして。まあ、そうなってくると普通に考えると、まあ、自分たちの給与も大変なのに、人の分までやってられないよね、みたいな話になるので、普通に考えると年金の給付減らして、保険料増やすしかないみたいな構造になってくるねっていうところが年金の一番大変なところです。
なるほど、なるほど。
うん。
これはでももう国の動向上止められない流れですからね。
そうですね。うん、こういったところが今年金が結構大変なので、まあ、なので何がお伝えしたいかっていうと、とりあえず老後のことを考えるのなかなか こう、ネガティブなところはあると思いますけど、多少、まあ若いとは言わないですけど、やっぱ30代過ぎたぐらいから、そこそこ老後のお金貯めていかなきゃいけないんじゃないのっていうのはあるよねって話ですね。
ドキーって感じの回ですね、これね。これでも社会保険の専門家である社労士の先生ですらも、実際その観点に立つと、知ってはいるが、やってないみたいな方もさすがに結構多そうですよね。
いや、結構多いんじゃないですかね。特に社労士って個人事業の方多いじゃないですか。で、そうするとね、一階建てなんですよ。危ないですよね。
なるほど。
僕もね、だから、個人で開業した時に、年金、そんなにもらえないとかって思いながらも、でもすごいのは、これ死ぬまでもらえるんで、すごいじゃないですか。長生きすれば得するわけなんで。
うんうん、
やっぱり2階建て欲しいなと思いましたんで、1日でも早く法人化しようと思ったら、そういうところもありますよね。
本当ですか？
そこ本当ですよ。
専門家らしい法人化の動機ですね。
いや、もう本当にね、私本当いろんな人見てますけど、例えば歯医者さんとか、お医者さんって個人事業の方多いじゃないですか。で、ちょっと言い方悪いんですけど、こう、下流老人というか、特にこう、現役世代の頃、お金使い方派手な方が、で、老後年金ないと、結構大変になるんですよ。
生活がね、いきなりドンって下がるわけです。
下がるんで。だそこで、やっぱさっきの話じゃないですけど、7万円ぐらい、1ヶ月、ね、年金もらえるのかもらえないのかって結構大きな分岐点になりますんで。
うん、
まあそういったものを含めて、やっぱ厚生年金っていうのは、すごいなと。これ、ま、最後死ぬまでもらえるっていうのはすごいなと思います。
まあ、ということで一回まずね、年金と資産運用の基礎講座ということの第一回目。
はい。
まずは、年金をし、いくらもらえるか知りましょうと。
現状知ろうと。
いうことですかね。
はい。
ぜひね、年金ネットとかでググっていただいて、行ってもらうと自分で資産もできるってことですね。それなくてもさっきの超簡易版計算方法も教えていただきましたので。
はい。
まずは、計算いただいて、次回の回楽しみにしていただけたらと。
そうですね。次回、登録した上で聞いていただくってことです
ね。はい。ということで、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。